今日私たちは一人の罪大きい女性の救いのことをこの聖書の中からご一緒に学んでいきたいと思います。彼女は人目を避けて生活をしていました。おそらく彼女が住むその村の女性たちからたびたび悪口を言われそしられていたことでしょう。いろんな孤独を感じていたでしょう。でもその女性がイエス・キリストの救いに預かるその様子が今日のテキストの中に記されています。今日ご一緒に御言葉を見てまいりますが、その箇所はヨハネの福音書の4章のところです。非常に長いところなんですけれども、この1節から26節までを私たちはご一緒に見ていきたいと思うわけです。今私たちが見ていくのはこの一人の女性の救いを通して、救いはどのようにして預かることができるのか、どうやったら罪人である私たちはこの神の備えられた救いに預かることができるのか、どうすれば私たちはこの罪の許しをいただくことができるのか、今日私たちが見ていくこのテキストはそのことを私たちに明確に教えてくれています。願わくばここにいらっしゃる皆さんの中でまだこの救いをご自分のものとされていなければ、今日がその日となることを心から願います。まず私1節から見ていくんですが、2つに分けて見ていきましょう。1節から9節まで、そして10節から最後の26節までを。1節から9節までまずお読みします。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時ごろであった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。この9節の中で何を私たちは教えられるかというと、神は罪人を愛しておられるんだと、神はあなたを愛してくださっているんだということを私たちは見ることができます。聖書の中に私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました、ここに愛があるのですと。聖書は私たちにあなたが神を愛したから神が愛してくださったんじゃなくて、神が一方的にあなたのことを愛してくださったんだとそのように教えます。でそのことがまさにこの中に記されているわけです。彼女がイエス・キリストのもとに来たんじゃなかったんです。イエス・キリストが彼女のもとに行かれたんです。ですからこの神様の愛っていうのは一方的なものです。神ご自身がその選択をなさり、そしてそのように行動してくださったわけです。なぜ主が彼女のところに行かれたのか。それはイエス・キリストはこの女性にとって最も大切なものが何であるかをご存知だったからです。彼女には罪の許しが必要だったんです。そしてその罪の許しを与えるためにイエスはあえてこのサマリアの町を通ってこの井戸のところに行かれて、そしてこの女性のところに自ら出向いて行かれるわけです。しかもこの愛っていうのは一方的な愛だけじゃない、無条件でした。何か条件がついていたわけではなかった。神が彼女を愛された、そこには偏見も差別もありませんでした。ここに書いてあったように ユダヤで、つまりエルサレムあたりでイエス様が働きをなさっておられた。そのイエスキリストはそこを去ってガリラヤというガリラヤ湖のかなり北にあたりますけれども、そこまで向かっていこうとなさったと。その途中にある町がサマリアなわけです。選択肢があって、その道を通れば一番近道なわけですけれども、ユダヤ人たちはその道を通りませんでした。どちらかというと彼らはそのヨルダン川の東側を通っていったわけです。なぜか、ユダヤ人たちにとってはサマリアの人々、この土地も汚れたものであると彼らは考えたからでした。で、なんでこんなことが起こったのかというと、実は紀元前700年代にアッシリアがちょうど北王国イスラエルを滅ぼすわけです。で、その当時このアッシリアを率いたこのサルゴン2世っていうのは、イスラエルの北王国イスラエルのその指導者たちを自国へと、自分の王国へと移住させていくわけです。で、それで終わったんじゃなくて、今度はイスラエルにさまざまな人々を移り住ませるわけです、ね、現在のイラクであったりとかシリアであったり、ちょうどイスラエルを囲んださまざまな国々、そういうところから人々をこのイスラエルに移り住ませたわけです。そうすると何が起こったかっていうと、このイスラエルの国の人々の中にあって持ち込まれてきたいろんな偶像の影響を受けたわけです。当然外部から来た人々はイスラエルの神を信じているわけじゃありませんでした。自分たちが信じているさまざまな偶像を持ち込んできた。それによってそこに住む人々がこれまでのイスラエルの神を崇拝するその信仰だけでなく、こういう偶像を崇拝するという、そういった影響を受けていくわけです。ですから南王国ユダの人々からすれば、このサマリアというところ、そこは汚れたところであり、故にここに書かれてあったように、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかった、そういう理由があったわけです。明らかにユダヤ人たちはサマリアの人々を憎み、また蔑んでいたんでしょう。この女性がイエスを見たときにユダヤ人だと分かったのは、おそらくイエスキリストが身につけてらっしゃった洋服からそのことを判断したんでしょう。いずれにしろユダヤ人でありながら、あえてこのサマリアの町を訪れ、そしてこの女性とイエスはお話になるわけです。それが神様の愛だって。神の愛には偏見はありません。どんな人であっても、社会的に地位があろうとなかろうと、教育を受けていようと受けていまいと、神は全ての人を愛してくださっている。あなたのことを愛してくださっている。でなければイエス・キリストはこの地上にお見えにならなかった。クリスマスをお祝いしている、それは神があなたのことを愛してくださっていることの証です。この出来事を見てもそのことを我々は知ることができるんです。神がこの女性を愛された。神が一方的に、神が無条件でこの女性を愛されました。さて、それがこの中に出てくるんですが、今度10節から見ていくと、特に10節から26節を見ると、今度主ご自身が、イエス様ご自身がこの女性に彼女が知らなければならない真理を明らかにしていかれます。この10節を今からお読みしますけれども、ここには救いの真理が語られています。つまり救いに預かるためには何を知らなければならないのか、罪が許されるために何を知らなければならないのか、その3つのことがここに記されています。10節ご覧ください。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。罪人である私たちがこの救いに預かるために知らなければならない3つのこと。1つ目は、あなたや私には救いが必要だということです。私たちは 罪人なんだということを知らなければならないんです。残念ながら私たちこの日本人にとってこの罪人っていう言葉は難しいです。我々の文化っていうか、その我々はその罪ではなくて恥の文化です。だからこうしたらいいんです。人と自分を比較することをやめて、神が、あなたを作った神が、すべてにおいて清い神、すべてにおいて正しい神が、あなたに同じように正しさを、清さを要求していらっしゃる。その神の目に、あなたがどんなふうに映っているかを見ればいいんです。そのことを考えればいいんです。すべてにおいて清い神様があなたをどんなふうにご覧になっていらっしゃるのか。悪い知らせは、この方はあなたのすべてのことをご存知です。あなたの心の隅々まで。誰も知らないと思いながら、あなたの心の中で密かに抱く願いや思いに至っても、神はすべてのことをご存知。だから神なんです。まず私たちが救いに預かるために必要なのは、神の目に私はどんなふうに映っているのか、神の前に私はどんな存在なのか、そのことを正しく知ることが必要です。主イエスキリストはそのことをこの女性に教えていこうとするわけです。飲み水から生ける水へと話を転換していきます。そしてその生ける水の大切さを、つまり救いの大切さを彼女に話していかれるわけです。なぜならば、まず彼女がこの救いに預かるために、罪の許しをいただくために彼女が死ななければならなかったのは、私には救いが必要なんだ、私は罪の許しが必要なんだということを彼女自身が悟ること、そのためにイエス様はこの話を続けていくんです。で、2つ目に必要なこと、それは何かというと、救いというのは神からの恵みだということを知らなきゃいけないということです。で、罪の許しというのは何かあなたが一生懸命何かを行うことによって与えられるものではないということです。救いっていうのは神様からの恵みなんだと。そして3つ目に、主イエスキリストが誰であるかを知ることです。イエスキリストは神であり、イエスキリストは救い主だということ、そのことを知ることが必要です。3つのことが出てました。私には救いが必要なんだということ、2つ目に、救いというのは神の恵みなんだということ、そして3つ目に、イエスが神であり救い主だということです。このことを主はお話になったわけです。ところが11節から見ていただくと、彼女はそれが理解できませんでした。彼女は言った。先生、あなたは訓物を持っておられおいでにならず、この井戸は深いんです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身もこの彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。まだ彼女の中では飲み水のことしか考えてない。イエス様がおっしゃったこの生ける水の話をなさった。でもまだ彼女にはそれが分かってなかった。そこでイエス様がどうするかというと、この13節から彼女を助けていかれるんです。彼女の理解を助けるんです。そこでまず最初にイエス様がなさったのは、この13節14節のところで、この生ける水、また救いのもたらす祝福を語っていらっしゃる。ご覧くださいます。13にイエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。まだ彼女はこの井戸の水 H2O のことしか考えてない。そこでイエス様がおっしゃったのは、この水、井戸の水を飲む者はまた乾く。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。あなたたちはこの井戸の水を飲んでるって。おそらくその暑い中で、この冷たい水っていうのは喉を癒してくれるでしょう。で、メス様がおっしゃったのは、あなたたちはこの水を飲んでも飲んでも飲んでも飲んでも、その時一瞬だけの満足はあっても、また渇きを覚えるじゃないですか。でも私が与える水っていうのは 永遠の満足を与える、完全な満足を与えるものだということをまずお話になったわけです。決して乾くことがないって、絶対に乾きを覚えることがないって、この世のあらゆるものを手に入れても得ることの絶対にない満足をお話になってるんです。だって私たちはこの世のいろんなものを手に入れてきました。でもそこにあると思っていた満足があったかっていうと、なんか虹を追っかけてるみたいじゃありません？あそこまで行けばとか、これを手にすればとか、そこまで行ったつもりで、でもそこに行ってみたらもう虹は自分の後ろにあったって。一生懸命生きていながら、そこにきっと満足があると思って生きていながら、残念ながらそこに私たちが求めているものはなかったって。イエス様がおっしゃっているのは、本当の満足は私が与えるものであるって。もっと言えば、私だけが、つまり主イエス・キリストだけが与えることのできるものだって言います。二つ目に、この生ける水がもたらす祝福について教えているのは、それは永遠の命を与えるものだって。イエス様は、その人のうちでこれは泉となり永遠の命への水が湧き出ますって書いてます。永遠の命への水が湧き出る、この井戸じゃないんです。汲んでも汲んでも汲んでも、その泉から湧き上がってくるんです。この湧き出るっていうのは、水がこの湧き上がってくる様子です。そういう意味です。つまりこの救いに預かった人々、この生ける水を飲んだ人たち、この救いに預かった人たちは尽きることない、その救われたことの喜び、永遠の命をいただいた喜び、それがこんこんと込み上げてくる様子。我々信仰者ってそうじゃありません？私たちは一日一日、主イエス・キリストにお会いするその日を待って生きてるわけでしょ。私たちは死んでも生きるんだっていう希望を持ってるわけでしょ。我々がイエス様にお会いしたときに、すべての罪から解放され、そしてこのイエス様と共に永遠を過ごせるわけでしょ。我々信仰者の希望っていうのは、神が備えてくださった素晴らしい永遠ですよ。それでいながら、今私たちこの地上にいても希望を持って生きてるんです。その希望というのは、神が私たちと共にいてくださり、必要を満たしてくださり、我々を守ってくださり、支えてくださり、導いてくださり、私たちの羊飼いはちゃんと我々羊を守り導いてくださる。ですからイエス様はここで、私が与えるこの水を飲むものは、その人のうちでちょうど泉が湧き上がり続けるように、こんこんと込み上げてくるように、私たちは永遠の命をいただいたものとして、その命のその喜びが、その確信が、それが同じように湧き上がってくる。だから救われた人たちっていうのは、救いを喜びながら生きてるんです。例えば救われていながら救いを悲しんでる人がいたらどうです？救いを嘆いてる人がいたらどうです？永遠の命が与えられたことを嘆いてたら、救い自体に問題がありますでしょ。救われた私たちは、救われたことを、そしてこの永遠の約束が与えられたことを感謝しながら、喜びながら、それを待ち望みながら、私たち生きることができる。だからイエス様がおっしゃったのは、この生ける水を飲む人たちは本当の満足を得て、それは物があろうとなかろうと、自分の思い通りに物事が進もうと進まないと、健康であろうとなかろうと、どんな時でも心からの満足を持って生きることができるし、その人の心の中には永遠の命が与えられたその喜びが込み上げてくるって、その希望がその人の心にあふれるって、その祝福をまずお話しなんです。で、それを聞いた女はイエスに言うんです。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にくださいって。まだこの箇所を見る限り、彼女はイエス様がおっしゃっているその全てのことを理解していませんよね。でも少なくとも彼女が理解したことは、その水を私も欲しいと、彼女はその水に対する渇きを覚えるんです。そこでイエス様は本題に入っていくんです。 素晴らしい祝福があることを彼女は聞くわけです。その上でイエス様は今度彼女を実際に救いへと導いていかれる。さっき私たちは3つのことを覚えるべきだって言いましたでしょ。救いの必要性、救いは神の恵みである、そして3つ目にイエスが救い主だということ。そのことをイエス様はここからこの女性に話していかれるんです。ご一緒に見てください。いいです。まず最初16節のところにイエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいって。この話の流れを見ていくと唐突ですよね。今水の話をしてたのに突然イエス様はあなたの夫をここに呼んできなさいって言うわけです。イエス様が何かその言わなくていいことをおっしゃったわけじゃない。イエス様は完璧な教師です。意図的にこのことを言うんです。そうすると彼女はこう答えるんです。17節、女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたに夫が5人あったが今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。このサマリアの中では離婚というのが許されてたんです。どういう理由か分かりません。夫が5人あったと。でもここに書いてあるように今あなたと一緒にいるのはって。つまり今あなたが住んでるのはあなたの夫じゃない。何を言っています。同棲してるってことですよ。結婚しないで生活してるって。これ明らかに神の前に罪です。なぜかっていうと結婚という神の掟を犯してるからです。どんなに世の中がそういう流れを良しとしても神の御言葉は私たちに何が神の御心であり何が御心に反するのかを教えています。ですからイエス様はここであなたの言ってることは正しいけどあなたのやってることは間違ってるって、そのことをお話しなんです。それを聞いた彼女は大変驚いてます。見てください。19節に女は言った。先生あなたは預言者だと思いますって。だって初対面のこの人が自分自身のその隠れたその隠しておきたいその過去そして現在を知ってること自体驚きだったわけです。このイエス様が夫を呼んできなさいって言われたときに彼女は自分自身の生活のすべてを見るわけです。そしてこのやり取りを通して彼女はいいと思ったかもしれない。でも神はそう思ってらっしゃらないんだって。そのことに気づくんです。なんでそう言い切れるか続け見てください。彼女がその後何をイエス様に言ったか。20節、私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。なんでこんな話を女性がしたのかですよ。彼女が言ってるのはじゃあどこに行けば許しを得ることができるのかということなんです。許しを得るために私たちが言ってるようにこのゲリゼマンでいいのか、それともあなたたちがユダヤ人が言うようにエルサレムまで行かなきゃいけないのか。つまりこの場所を彼女がこうして指定したということは彼女はどこ行ったらこれが許されるのか、そのことを問うてるわけです。彼女が考えたことはどこ行ったらいい、どんなことをしたらじゃあ私のこの罪を許していただけるのか。この会話を通してイエス様は彼女にあなたには罪の許しが罪の清めが必要なんだということを悟らせるんです。だから彼女はそれに対してどこ行ったらいいんですか、どこに行ったら清めていただけるんですか。ですからまず最初に彼女にあなたには罪の許しが必要なんだということを主はこうして示していかれるわけです。二つ目、この20節のその後からですけど24節までですけれども実は救いっていうのは人間の行いによっていることではないんだって、神の恵みなんだっていうことをイエス様は説明してらっしゃる。今読んだようにどこ行けばいいんですかっていう女性に対してイエス様はおっしゃいます。イエスは彼女に言われた。21節、私の言うことを信じなさい。 あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。最初私たちが十節を見たときに、救いというのは神からの恵みなんだと、神からの賜物、プレゼントなんだということを知らなければならないって、そのように記されてました。そのようにイエス様もお話になった。でここを見ていただくと、確かに彼女はそんなふうに分かってませんでしょ。どういう努力をすれば、どういう行いをすればこの罪の許しを得ることができるのか、そのことを彼女はイエス様に問いかけたわけです。そこでイエス様は、どんな行いによっても救いは得ることがないんだって。でなんでこの女性がこのようにある特定の場所を口にしたのかです。実はこのサマリアにはゲリジム山という山がありました。この山っていうのは、このモーセが、あなたはゲリジム山には祝福をなんて、確かにそういうことを申命記の11章の中でモーセ自身が言ってるわけです。神様とのやり取りの中でそういう話が出てくるわけです。確かにゲリジム山には祝福を、そこでこのゲリジム山に神殿が作られるんです。でこのいきさつはですね、さっきお話したように北イスラエルがアッシリアへと滅んだんです。今度南王国ユダがバビロンによって滅びます。70年間の捕囚を経て、ユダヤ人たちはエルサレムに戻ってきて、エルサレムで神殿を再建しようとするわけです。でその時にサマリアの人たちも、じゃあ我々もお手伝いしますと申し出るわけです。ユダヤ人たちはいらない、助けを必要としないというんです。その理由はさっき我々見てきたその通りです。偶像を崇拝する者たちに、そんな人たちの助けを必要としない。そこでサマリア人たちはどうしたかというと、じゃあこのゲリジム山に神殿作ろうよって言って、自分たちはそこに作ったわけです。こういったいきさつがあったわけです。そこでこの女性は、さっき我々見てきたように、どこなんですかって、このサマリアなんですか、それとも我々エルサレムに行かなきゃいけないんですかっていうことを問うたわけです。で見ていただくと、イエス様は21節のところに、この山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来る、つまり場所じゃないんだって話、つまりイエス様がおっしゃったのは、あなたの考えていること、あなたが信じていること間違っているということを言われるんです。罪の許しをいただくためにどっか特定の場所に行くっていう考えは違うんだって。だからここで、どんな行いをあなたがしたとしても、行いによって罪の許しを得ることはないって。我々もそういう考えありますでしょ。これだけいいことをやればとか、善行を積めばとか、これだけ何かみんなが喜ぶようなことを奉仕すればとか、何か良いことをすれば私たちはその結果として救いに預かるんじゃないかと思う。残念ながら聖書は、最初にお話したように、私たちの善行によって救いに預かること、許しに預かることはないって。その理由は簡単ですよ。どんなに頑張ったって完全である神様の基準には達しないからです。そこでイエス様はこう言うんです。22節にね、救いはユダヤ人から出るのですか。確かに救い主はユダヤ人から生まれてきましたでしょ。確かに神はユダヤ人たちに神のご計画をお話しになった。ユダヤ人たちを通して救いというのが広がっていった。私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝してるって。つまりイエス様がおっしゃったのはね、確かにあなたたちは熱心かもしれない、 熱心かもしれないけど、あなたたちの問題は真理に立っていないって。自分たちはそれでよしと思ってるかもしれないけど、問題は神がそれを見てよしとされるかどうかって。私たちの周りにそういった人たちってたくさんいらっしゃるじゃないですか、ね、大変な犠牲を払って例えば日本にやってきて、そしてその教えている内容が真理かっていうと、聖書でないことを教えている人たちがたくさんいます。時間的な犠牲も金銭的な犠牲も払って、そして残念ながら彼らの教えているのは真理ではないって。イエス様がおっしゃったのは、この女性に対して、あなたたちは確かに熱心かもしれない、一生懸命何か守ってるかもしれない、でもあなたたちは真理に立ってない。そんな人が私たちの国にはあふれてます。みんな天国に行きたいって、みんな死んだ後永遠の命を得たいと思って真面目に生きてるんでしょう。そういう人は山ほどいます。イエス様がこの女性に言ったことは、熱心かもしれないけど、その熱心さが真理に基づいていなければそれは虚しいことだって言うんです。なんで私たちはこうして聖書を持ってるのかって、神は私たちに神の真理を明らかにしてくださった。つまり我々を作った神が何をあなたに望んでいるのか、何をあなたに求めていらっしゃるのか、何が神に喜ばれることなのか、何が神に喜ばれないことなのか、その真理をこの聖書を通して我々が知ることができるように神はこの聖書をくださった。しっかりとこの真理に基づいて私たちは歩むことが必要だというんです。このサマリアの人たちはユダヤ人と同じように礼拝を捧げてました。でも神ご自身はその礼拝を喜んでいらっしゃらなかった。自分本位の礼拝でした。私たちも信じる信仰心があればそれでいいんって、神様がそうおっしゃってるかどうかです。そこでこんなことを主がお話になった。23節24節見てください。あなたたちのその信仰っていうのは、あなたたちが望んでるその救いを、罪の許しを与えるものではないって。そのことをお話になった後、イエス様はじゃあどうしたらいいのか、神の許しの話をするわけです。真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。24節に、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなきゃならないって。礼拝しなければならないって。この言葉っていうのは、神に対して栄光とか誉れとか感謝を捧げることです。神を褒めたたえることなんです。神に感謝を捧げることなんです。この神であらゆる方を心から崇めることなんです。で、なんでこんなことを言われたのかって、ちょっと皆さん考えていただいたら分かるんですけども、この唯一誠の神を礼拝する人っていうのは、この唯一誠の神を信じている人たちでしょ。違います？神がここで真の礼拝者たちを求めてるんだ。つまり神が求めているのは、ご自身を、誠の神であるご自身を礼拝する者たちなんです。そうすると、ここに礼拝という言葉が書かれてますけれども、救いと同意語だということは分かりますでしょ。だって神を礼拝するためにはその神を信じなきゃいけない。ね、そして信じた者たちが、じゃあどういうふうに神を礼拝するのかが、ここに書かれてあるんです。自分勝手な礼拝じゃないんです。神がお喜びになる礼拝っていうのはどういう礼拝かっていうと、霊と誠によるって書いてあるんです。この23節にも24節にも繰り返し出てきます。この霊っていうのは、その人の霊、その人の心の話です。つまりあなたの心を持って、あなたの内側のすべてを持って神を崇めなさいって言ってるんです。例えば私たちは形式的に何か神様を褒めたたえるかもしれない。 賛美してるかもしれない。でも心はどうかっていうと、心は全然伴ってないかもしれない。そんな礼拝を神はお喜びにならない、ね、神様の喜ばれるのは心から神を崇めることです。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよって。神を愛することにおいても、心から神を愛することを神は良しとされる。神を礼拝するときも、我々のすべてのものをもって、内なるすべてのものをもって神様を崇めることを神は喜ばれるんです。その話があるんです。じゃあ次に、誠って何かって、ね、真理の話ですよ、ね、ですから神がお喜びになる礼拝っていうのは、神様の真理を学び、神の御言葉を学び、その御言葉に記されている真理によって刺激された心から湧き上がってくる神様への称賛と崇敬なんです。御言葉を学んで、そこに示されている神を見たときに、私たちはその神の偉大さに圧倒されて、その神に心から、神様、本当にあなたの御名を褒めたたえます。その礼拝を神は喜ばれるんだという話なんです。ですからこの女性がどこで礼拝したらいいんですか、どの場所でやればいいんですか。イエス様がおっしゃったのは、場所じゃないって、ね、心だって言うんです。あなたが心から神を信じ、心から神を崇めるものとして、私を崇めるならば私は喜ぶって言うんです。イエス様がおっしゃっているのは、神を信じて神を礼拝するものに変えられ、そして神が喜ばれる礼拝を捧げていく、それを神が喜ばれるんだって。ですから今見てきたのは、こうしてこのサマリアの女がどこ行ったらいいんですかって、どこ行って礼拝すれば許していただけるんですか、そして神が望んでおられること、神が命じておられることを、イエス様はここでこの女性にお話になるわけです。私を信じなさいって。そして神を心から礼拝するものとして生まれ変わることが必要だということをイエス様はおっしゃるわけです。このイエス様のお話の中で、21節のところにね、彼女に対して、私の言うことを信じなさいって言われた。イエス様がおっしゃっていること、その真理を私たちは心から受け入れるものになりなさい、それを信じなさいって。さて、この2つのことを今我々見てきたわけです。救われるために何が必要なのか、自分自身が救いを必要としてるんだ、そのことに気づかなきゃいけないって。彼女はそのことに気づきました。あなたいかがです？聖書の御言葉を見たときに、何か聖書の御言葉って私たちの心の鏡のようだって、そんなことを言う人がいます。聖書の御言葉を見ていると、なんか自分の心がそこに映し出されているようだ。こうして神は、私はあなたの心のすべてを見ているって、そのことを明らかにしてくださる。そして私たちは、じゃあどうやったらこの罪から清められるのかって、いろんな方法を私たちは考えました。私たちはいろんな宗教を作りました。こういうことをすればきっと私の罪は許されるって。でも悲しいことに、私たちのやってきたことは真理に基づいていなかったんです。自分を納得させられること、させることはできるかもしれない、これだけのことをやったからって。問題は、神がそれで良しとされるかです。このサマリアの女に言ったのは、あなたの行いによっては救われないって、どんなにあなたが努力してもダメって、救いは神の恵みなんだって、神を信じる者に神が与えてくれるプレゼントなんだって。でなければね、皆さんね、この救いに預かるのは健康な人しか救いに預かることできないです。こういうことをしなきゃいけないってするんだったら、今もうまさに死の床にある人には救いの希望はありません。何もできないからです。あの十字架にかかった犯罪人の人に思い出してくださいます。 彼は十字架にかけられて、そして今まさに死を迎えようとしているその寸前、彼は救いに預かったんです。何かしたからじゃない。彼はイエス・キリストを信じた信仰によって救いに預かったんです。救いとは神様からのプレゼントです。そして3つ目に、イエス様がここでお教えになったことは何か。さっき見てきましたよね。自分に救いが必要なんだって。救いは神の恵みなんだって。そしてイエス・キリストが救い主なんだって。そのこと最後に教えてらっしゃるでしょ。25節と26節、女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来るときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。彼女も救世主が来ることを知ってました。なぜかというと、サマリアの人たちもモーセ五章だけは、創世記から始まる5つの本だけ、この本を信じてました。その中にはもう最初の創世記の初めから救世主が来るということを約束された。だから彼女も知ってるんです。メシアが来てくれる、メシアが来れば私たちを罪から救い出してくれるんだって、そのことを彼女も知ってた。そこでそのことに対してイエスは何て言いました。26節にイエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれだって。疑いの余地ないでしょう。イエス様はご自分が誰なのかをはっきりと告白なさった。私がそれなんだって言うんです。あなたと話している私があなたの言った救世主なんだって。だからイエス様はお語りになったこのメッセージってのは真理なんです。ここでお語りになったメッセージは真理なんです。だって救い主のメッセージだからです。私たち人間が作り出した話じゃないんです。私たちが作った宗教じゃないんです。救い主ご自身がこうすれば私はあなたの罪を許そうとおっしゃった、救い主からのメッセージなんです。感謝のことに彼女はこの後このイエスを信じます。救いに預かったんです。確かにその罪を犯したというその事実は拭い去ることはできません。でも感謝のことに神はそれを全て許してくださった。神ご自身が彼女を歓迎してくださった。彼女はこの神と自由に交わることができ、そして罪許されたものとして永遠をこの神と過ごすことができ、祝福に預かったんです。主がおっしゃったように、彼女はこの時に初めて心の本当の満足を得ました。だってそれは主が約束されたからです。そして彼女に永遠の命が与えられた。それがこの主を信じる者に約束された神の祝福だからです。で、皆さん、この祝福はまだ残ってます。この救いは同じように求めるあなたに与えられるものです。救いは神様からのギフトです。あなたが自分自身の罪を神の前に悔い改めて、あなたを作られた、あなたを救ってくださる誠の神をイエス・キリストを信じるならば、あなたの神として救い主として、その時に神はあなたを救ってくださる。クリスマス、これは救い主が来てくださったことを祝うその時です。救い主は来られ、救い主はあなたのために救いを備えてくださった。イエス様の備えてくださった救いは 100% のものです。それを信じるあなたに、信じたその時に神は与えてくれます。神様はあなたを招いてくださっている。だって今ならまだこの救いがあなたに与えられるからです。どうかまだこの救い主に背を向けていらっしゃる方がいらっしゃるなら、その誤った生き方をやめることです。主イエスキリストをあなたの救い主とあなたの神と信じて、この方に従う決心をすることです。この方だけがあなたの罪を許してくださる。だってこの方以外にあなたの身代わりとなって十字架で死んでくださった方いらっしゃらないからです。イエス・キリスト、この方だけが救い主だって、キリストだって、この方のもとに救いを求めて今日出てきてください。救いが与えられます。父なる神様、 今日もこうしてこの愛する皆さんとあなたの御言葉を見るこの機会が与えられてありがとうございます。あなたは私たちを救うために来てくださいました。私たちの罪を許し、私たちが新しく生まれ変わるようにと、そのためにあなたは来てくださり、私たちが受けなければならない自分の罪の裁きをあなたは代わってくださり、救いを備えてくださいました。感謝いたします。どうか私たちがこの救いを逃すことがないように、こんなにも愛してくださり、こんな完全な救いを備えてくださったあなたに背を向けて、あなたに逆らい続けることがないように、主よ、どうか今日ここにいらっしゃる皆さん一人一人をあなたが救いへと導いてくださるように、罪の許しをいただいて、新しく生まれ変わってあなたを礼拝する者として今日から新しい歩みを始めることができますように。イエス様、どうかこの礼拝にお集いの皆さん一人一人の上にあなたの祝福がありますように、あなたの御業がなされますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。